君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ここは日本。外国人に話すとき日本語だっていいじゃない。でも伝わりやすい心遣いがあるといい。それが言葉のおもてなし。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は外国人にとって優しい日本語とはどんなものか、義歌大国際交流センター村松由紀子先生に聞きます。
義歌大は留学生がたくさん通ってると聞きますね。
そうですね、11月現在で、195名が在籍しているいます。
アジアがやっぱり多いですか。
そうですね、アジアが今多いですね。一番多いのはマレーシアで、インドネシア、あとベトナムからの留学生が多いです。
欧米とかアフリカとかからは来てないんですか。
在籍しています、はい、いろいろな国から来ておりますので、今現在34カ国から学生が来ております。
村松先生はそこではどんなお仕事を主にしてらっしゃるんですか。
留学生の日本語教育、日本語の授業を担当しているんですけれども、初級半年間の日本語研修コース、集中コースというのがあるんですが、そういった初級の学生の授業ですとか、その次の初中級のコースがあるんですが、その初中級のコースですとか、学部生中上級、中級以上の学生なんですけども、そういった学生の授業もあります。
日本語がどれぐらいできるかで初級とか中級とかあるんですね。
そうですね、初級はゼロから
のもう日本語できない。
そうですね、はい、それで初級レベルを修了した学生が初中級。
初中級、
はい、初中級というんですね中級と初級と中級の間、
細かくレベルが分けられている、
ね、そうですね。初級修了した程度ではまだ使えるようにはなっていないので、中級に行く前の段階で運用力をつけるという、そういうレベルの学生になります。
留学生はみんな日本語を勉強するんですか。
いや、そうでもないですね。日本語を使わなくても指導を受けられたり研究ができるコースもありますので、そちらのコースに進学しますと、日本語をやらなくても修了はできますので、ただ生活のために日本語が必要にはなってきますので、そういった学生は補講という形で、正規科目ではない形のクラスで日本語を勉強したりすることができます。
せっかく縁あって日本で学ぶことになったわけですから、少しでもいろんな日本語を覚えて帰ってくれてもいいですもんね。
そうですね、やっぱり日本人とコミュニケーションを取って初めて日本での生活が楽しくなると思いますので、ぜひ勉強してもらいたいと思ってます。
はい、そこで今日の村松先生のお話のテーマ、優しい日本語。
はい、今回この優しい日本語というテーマを選んだ理由なんですけれども、豊橋市も多文化共生ということを進めておりまして、東日本大震災以降、日本語が得意でない外国人にも情報が伝わるようにということで、外国人にとって優しい日本語が見直されてきていますので、私たちの身近な問題でもありますので、優しい日本語ということで今回テーマを設定させていただきました。
東日本大震災で日本語が分からなかった外国人の人たちが犠牲になってるわけですか。
日本語ができなかったからかどうかは分からないんですけれども、例えば高台に避難してくださいというような日本語ですと、高台避難っていう言葉はちょっと難しい言葉なので、外国人の中には理解できない人も多いと思います。でそこで高台を高いところ、避難を逃げるというような言葉を使って、高いところに逃げてくださいといえば情報が伝わりやすくなってきます、
そうか、高台に避難してくださいってよく我々は聞く言葉ですけれども、言われてみれば高台ってね、
そうですね、
普段日常的な言葉ではないですよね、はい、避難も逃げてくださいと、はい、
でもし東日本大震災の時に高台に避難してください、うん、プラス例えば高いところに逃げてください、両方の表現を使って伝えていれば通じやすかったかもしれない、うん、ということですよね。
いっそのこと高いところに逃げてくださいだけじゃダメなんですかね。
どうでしょうか。例えば日本人にとってどちらが優しいかといった場合に、うん、高いところに逃げてくださいが優しいと感じる人もいれば、うん、高台に避難してください特に難しいと感じない場合もありますので、うん、誰にとって優しいかっていうところで優しさが違ってくると思います。だから高いところに逃げてくださいだけでいいかと言われると私はちょっと今回答に困ってしまいます。
あ、なるほど。じゃあ必ずしも僕らが聞いて優しいと思う日本語が外国の人たちにも優しいかっていうと一概にそうも言えない。
そうですね、はい、
案外難しそうですね、優しい日本語なのに。
そうですね、優しい日本語が何かを理解するのが難しいかもしれないですね。
外国人にとって優しい日本語っていうのはどういうことを気をつければいいですかね。
例えばこの優しいっていうのは分かりやすいということになりますけれども、はい、分かりやすさは外国人相手によって違いますので、うん、例えば母語や日本語の学習方法などによって分かりやすい伝わりやすい日本語が違ってきます、うん、そうすると相手の様子を見ながら確認しながらいろいろ工夫をしていって優しい日本語を、工夫するという、ことになりますが、日常生活の中で日本人とのコミュニケーションの中でサバイバルをしながら単語、うん、日本語を覚えていた人にとっての優しさと日本語教科書などを使って体系的に勉強してきた人の、日本語の優しさはちょっと違うと思います。
あ、教科書から覚えてない場合をサバイバルって言うんですね。
あ、そうですね、はい、
もう本当に日本という国にこう飛び込んで、
はい、
暮らしの中で覚えた日本語。
そうですね、必要なところから、覚えていく、そういう日本語ですね。
あ、一方教科書を使って勉強した人とではまたこれ優しい日本語っていう概念が変わるんですか。
例えば教科書を使って日本語を勉強してきた人にとっては、うん、日本語の教科書にある日本語が優しい日本語になってくると思うんですが、
覚えたことのある言葉ということ で、
はいはい、で、でサバイバルで勉強した人にとっては日常生活の中で使われている自分の身近で使われている日本語が優しい日本語になってきます、うん、そうすると教科書を使って日本語を勉強している場合の優しい日本語っていうのは、うん、例えば教科書、日本語の教科書には動詞は普通体よりもデスマス体の方が早く出てくる教科書が多いです、うん、で普通体っていうのは例えば行ったというような形なんですけれど、これをデスマスにすると、はい、行きましたかになります、うん、教科書で勉強してきた学習者にとっては行ったよりも行きましたかの方が通じやすい可能性があります。
でもこう日常荒波に揉まれて覚えてきた人は行きますかなんて言われたことよりも行ったって言われた方が、
そうですよね、そうすると行ったが通じやすいこともあります。
行きましたかって言われても、はい、うんと思っちゃう
ですね、どちらを使うといいかっていうのはその時のシチュエーションが相手によって違ってくる、うん、わけですね。
あと母国語による違いっていうのもある。
そうですね、例えば先ほどの避難ですと、うん、中国人の場合には避難っていう単語が中国語の中に読み方は違うんですけれども漢字の言葉としてあるので。
あるんですか。
はい、ありますね、うん、そうすると避難を書いて伝えた方が分かりやすいかもしれないですね。
ああ、逃げてくださいって書くよりも避難って書いた方が伝わる、
は
い、
が伝わると思います。はい、
避難は避難って読むんですかね。
避難は避難と読むんですけども、ちょっと読み方発音は違うんですけども、うん、単語は避難のその漢字、日本語と同じ漢字を使うので書いた場合にはもうそのまま中国人は避難として理解ができる単語ですよね。
漢字がありますもんね。
はい、そうですね。
でも漢字を使わない国の人たちはそれは難しい日本語になっちゃいますもんね。
そうですね、避難難しい漢字ですからね。
あ、画数も多いですよね。はい、はい、国によってまた状況は変わるよっていうことですね。
そうですね。
いや、もっと具体的に言うと我々はどういうことを気をつけて 日本語がわからない人とコミュニケーションを取っていけば優しい日本語になっていくんですかね。
そうですね。例えば教科書を使って体系的に日本語を学習している外国人の場合には、うん、教科書にある日本語を使うと通じやすい、はい、優しい日本語になるかと思います、うん、でどんな日本語を教科書で勉強しているかなんですけれども、はい、例えば可能形よりもことができるの方が分かりやすいので、読めるよりも読むことができるという形の表現を使ったりですとか、はい、教科書で学習する語彙、例えば動詞ですとします、見ます、来ます、行きます、食べます、飲みますのような基本的な動詞は初級の前半だけでも150ぐらい、教科書の中には出てきます。そうするとそういった動詞を使えばある程度通じる日本語を使うことができます、うん、例えばゴミを出すなんていう日常生活のことでも、うん、朝ゴミを出してください、夜はダメですというような表現であれば、うん、十分伝わるかと思います、うん、で例えばゴミを出してくださいが通じなければゴミを出しますという形でもいいと思うんですけれども、はい、そういった形で、学習者は勉強しますので、はい、日本人側もそういう表現を使えば通じやすくなる、優しい日本語になる。
あ、初級でもう150の動詞、
初級の前半ですね。前半後半を合わせると語彙的にはだいたい2000ぐらいの語彙を勉強しますので、その語彙を知っている場合にはうまくそれを使って工夫すると留学生、外国人に伝わりやすい、理解されやすい日本語でコミュニケーションを取ることができるんですが、うん、その2000にどんな単語が入っているか、語彙が入っているかを把握していないと、うん、なかなか優しい日本語に置き換えたりとか、うん、優しい日本語でコミュニケーションするのが難しいという、うん、ことになりますね。それで今、優しい日本語は何かということで、愛知県ですとかいろんなところで優しい日本語が取り上げられてきているという、
うん、いかにもこう教科書に載っていそうな形で、ゴミは朝出しますとか、朝本を読みますとか、
そういった短く切って優しい、形、優しいというのが難しいんですけども、うん、日本語の教科書にある表現が、学習者にとっては優しいとすればその表現を使って伝える、うん、
多少僕ら普段使っている日本語と違って違和感があっても、
そうですね、うん、はい、かなり違和感があるかと思います、はい、
朝本を読んだらとかやっちゃうんじゃなくて、はい、まず朝本を読みます、
はい、そうですね、
次にみたいな形でこう切って、できるだけ教科書にこう元の形で載ってるような動詞や単語を使って話せば、
そうですね、その方が通じやすい、分かりやすいですね、うん、ちょっと日本語として自然かどうかというところは置いておいて、うんうん、通じるというところに視点を当てて表現をしていく、
うん、まあ、豊橋も外国人たくさん住んでますのでね、なかなかこう日本語大人になってから豊橋に来ると覚わらないという外国の人たちもいると思いますので、優しい日本語でコミュニケーションを取る努力をすれば、なんか僕らもちょっと一歩進んで新しい世界がね、
そうですね、
見られると思いますが、はい、それなんかこう今日初めて先生にそういう話を聞いて、あ、そういう教科書があるんだとか勉強になったんですけど、僕らが、まあ、ラジオ聴きの皆さんも含めてその資料としてはこう優しい日本語はこういうものだよって知るのは先生になかなかこうやって聞く機会も少ないもんですから、はい、なんか我々が手に入れられる資料っていうのはありますか？
そうですね、身近なところですと愛知県が作成した優しい日本語の手引きとスマートフォン用のアプリケーションがありますので、それを愛知県のホームページから入手することができます。それを見ていただくと、はい、優しい日本語ってどんな日本語、どういうふうにしたら優しい日本語に置き換わるのということが例を見ながら学べると思います。
そうなんですよ、実は私もさっき見せていただいたんですけれども、優しい日本語に置き換えるクイズみたいなのが、
そうですね、
はい、出てたりして、はい、敬語もやっぱりあまり使わない方がいいみたいなんですね。
そうですね、敬語は難しいと思います、はい、うん、ですから例えば召し上がりますというよりも食べますを使った方が分かりやすいですし、
僕らはどっちかっていうと普通の言葉を敬語に直すドリルはやったんですけれども、はい、食べるを召し上がるにするっていうのは子供の頃やらされたんですが、はい、このテキストはね、召し上がるって書いてあって、その後回答欄があるんでそこに 食べるって。
そうですね、はい、
子供の頃やった敬語のテストの逆を、
そうですね、はい、
やるのがね面白いですので、はい、皆さんも挑戦してみてください。県のホームページから。
そうですね、県のホームページからですね、はい、
愛知県こんなことやってるんですね。
そうですね、はい、うん、身近なところにこういった資料がありますので、
はい
はい、ぜひ活用していただければと思います、
はい、
あとは意外と擬声語擬態語が外国人にとっては難しいこともありますので、日本人の子どもにとっては擬声語擬態語で言った方が優しいことも多いんですけれども、うん、外国人にとっては例えばそれが母語にない、そういう擬声語擬態語を対応する母語がなかったりするので、うん、その場合には例えば一例でいくと頭がガンガンするのガンガンを頭が痛いという表現にしたりですとか言った方が伝わりやすいこともあります。
頭がガンガンするは優しくない日本語なんですね。
ケースバイケースですけども、やっぱりガンガンするよりもストレートに頭が痛いといった方が通じやすいことが多いと思います、
うんうん、
その他はやっぱり具体的な例を挙げて、伝えていくっていうのがとても大事かと思うんですけれども、例えばこの手引き書、愛知県の手引き書の中に出てきている例で、うん、落とした財布の特徴はという言い方よりも、落とした財布の色は黒ですか白ですかというように具体的に色を聞いてその財布の特徴を、尋ねるというような例があります。で、特徴を聞くのに例えば黒ですか白ですかと聞いて、うん、緑とか違う色があったとしても色について聞いているんだなということが分かりますので、そこで特徴が分かってくる。で、さらに、大きいですかとか新しいですかというふうに続けていくと自然にその特徴が分かってきますので、
うん、
落とした財布の特徴はという特徴は難しい日本語ですけども、具体的な例を出すことによって、うん、その情報をお互いに交換することができます、
うん、まあ、落とした財布が黒か白かなんてわからないですけれども、とりあえず黒白って聞いていけば、あ、色を聞かれてるって。
そうですね、はい、
わかりますもんね、
う
ん、
大事なのは特徴を聞くことなので、特徴という単語の意味をどうこうするというわけではないので、うん、特徴の内容、うん、情報を得ていくことが大事なので、そこをどうやって日本優しい日本語を使って伝えていくか、うん、ということが大切だと。
その他どうでしょう、日本語がわからない人とこう日本語でコミュニケーション取るときに、こう心がけておきたいところっていうのは何かありますか。
そうですね、よく留学生と話をしていて、うん、声が小さかったりですとか、うん、いろんな状況で留学生が話している日本語がわからないことがあります、うん、その場合にえという問いかけだけで返すと、そうすると留学生の方は、うん、自分の日本語が悪い、良くないというふうに理解をしてしまって黙ってしまうケースがあるんですけれども、もう一度言ってみてとか、はい、何ですかとか、あるいは具体的に先ほど言った黒ですとか白ですかというような具体的な質問に変えてこちらから聞き直すことによって、留学生の方もいろいろまた続けて話ができるんですけれども、そこでえだけで終わってしまうと留学生の人が黙ってしまうこともありますので、こちら側が話したいことを私に伝えてくださいよというようなメッセージを出していくということが必要かと思います。
わかりますね。僕らでも自信のない英語で外国の人とコミュニケーション取るときに、ちょっと通じてないなと思ったら無口になりますもん。
そうですよね私も自分がそうなので、はい、
慣れない外国語でコミュニケーション取るときのもう自分に置き換えての気持ちを考えれば、
そうですね、はい、
えとかはとかいう態度を取るんではなくて、
そうですね、やっぱり話す側は日本語に自信がないので、うん、通じるかなどうかなっていう不安を持ちながら使っていることが多いと思います。その場合にえはというふうに言われてしまうと、うん、そこで黙ってしまうということもありますので、うん、コミュニケーションをこれから取りましょうっていうようなやっぱりメッセージを聞く側も出していく、はい、その中で優しい日本語、その場でそのシチュエーションにおける優しい日本語は何かというのをお互いのやり取りの中で、だんだん分かってくるので、そういったコミュニケーションを取りながら優しい日本語を探っていくというのも慣れてくると面白いですね。
もう先生は留学生、まだ日本語がおぼつかない人も多いと思いますので、そんな皆さんとはこうやってコミュニケーションを取ってらっしゃるんですね。
そうですね、 どうやって日本語を勉強してきたかという、うん、日本語学習歴、学習の仕方が学生によって違うので、最初に話すときはいろいろな情報を交換しながら、うん、どういった日本語を勉強してきたのか、どういう日本語を使えばこの学生とは通じるのかというのを探りながら話を進めていきます。
若い学生たちがいろんな工夫をして、いろんな自分の日本語で先生に問いかけてくると思うんですけれども、はい、やっぱり面白い日本語も聞けたりするんですか？
本当にデスマス調で、うん、日本人の方がデスマス調に慣れていないので、うん、すごく距離を感じてしまう日本語になるですよね。
本当は綺麗な日本語で喋ってるはずなんですけどね。
この優しい日本語とはまた違った視点で、留学生の場合は研究室で仲間を作っていかなければいけないんですけれども、はい、あまり固い教科書通りの日本語ですと、うん、友達が作りにくいというか、ちょっと距離を置いてしまうということもありますね。
優しい日本語ってなんだろうっていうところ、正解っていうのはなさそうですね。
そうですね、どれが優しいかは本当にその時その時で違いますから、うん、それを探りながら、お互いに探りながら、うん、とにかくコミュニケーションを取っていくということが大事なので、うん、その場その場において優しい日本語は何かというのを考えながら、うん、コミュニケーションを取っていくといいと思います。
心遣い、
はい、というかやっぱり通じるっていうことが大事なので、うん、通じる、伝えるっていう気持ちですよね。
そうですね、はい、そのためのいろんな作戦をたくさん持ちたいですね。
そうですね、慣れないと難しいと思いますので、うん、自分で置き換えをやってみるですとか、うん、そういうことがこういった優しい日本語を使うということにつながっていくと思います。
はい、ぜひまた皆さん県が出している手引きなども参考にして、優しい日本語使いできるようになっていただければと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました村松先生の業界用語は
優しい日本語。優しい日本語とは、普段私たちが使用している日本語を外国の人にも分かりやすいように配慮した簡単な日本語のことです。豊橋にも母語が異なる様々な外国人が暮らしています。震災時には日本人も外国人もお互いにコミュニケーションを取りながら、できるだけ早く正しい情報を伝え合うことが必要です。そのためには優しい日本語がとても役立ちます。
クリスマスの25日、医科大では記者会見が開かれました。今年から医科大は月に一度の定例記者会見を行っています。医科大は今何をやっているのか広く皆さんに知ってもらうために、研究の手を一旦休めて地域のマスコミを中心に定期的に報告会を行っている形です。25日、今週水曜日は学長や発表の内容に合わせた担当の教官ら6人が席に並んで、プロジェクターの映像も使って発表を行いました。今回の主な話題としては、マレーシアに義科大ペナン校が開校したこと、研究推進アドミニストレーションセンターが設置されたこと、真珠の品質を見分ける能力を素人も玄人も同じにしてしまう研究、来年2月から企業や自治体の防災担当リーダーを養成する講座が始まることなどが発表されました。 翌日の新聞記事などにも載りましたので、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。次回の定例記者会見は1月22日水曜日に行われる予定です。
テンパクのしろギカダイ、
今年も一年天白の城にお付き合いくださり誠にありがとうございました。次回は1月の4日、もう来年です。来年2014年の天白の城はどこへ行くのか。次週1月4日の天白の城は新春恒例義科大榊学長出演による新年にあたってのお話。しかし榊学長は今年度をもって義科大6年のお務めを終了してしまいます。どんな2014年を語るのか、お楽しみに。